皆さんおはようございます。今週ですね、私は、吉浪妙子さんが、6月10日に亡くなられて、そしてその御遺骨はその私そこの納骨室に安置されています。ところがその吉浪さんがお母さんの遺骨をずっと管理をされていたんですね。そのお母さんの遺骨は西明石福音ルーテル教会にあります。でその遺骨をですね、私たちの教会に引き継ぎます。もう誰もお母さんも吉浪妙子さんもその遺骨を管理することができませんので、私たちはその遺骨を管理しますからという話をその西明石福音ルーテルの牧師に話して、そして火曜日にそれを取りに行きました。その教会はですね、76年の歴史のある教会であります。そしてその時にですね、向こうの先生がその吉浪妙子さん、吉浪さんのお母さんのどのように生きたかという修法を見せていただきまして、終わりの時にどのようにして終わったか、人生を終えていかれたかということを書き記した修法を私のために用意してくださったんですね。それで私はそれをいただいてまいりました。実は私たちの教会も昇天者の記録ということで、納骨室に入れている納骨堂もそうですけれども、その記録を全部取っております。そしてですね、その時に語った説教も書いてありまして、十分にそれを備えております。で私は教会の一番大事なことというのは、この亡くなられた人たち、イエス様を信じて亡くなられた人たちのことをちゃんと覚えておいて、そしてそのご遺骨を私たちが管理させていただく、そのことがずっと続いていく。そして50年100年経った時に、この方はどんな生き方をしたのかという時にちゃんとこの記録が残っている、そういうことが一番大事ではないかと思います。でその記録を読みながら、私は思いました。そのこの6月10日に亡くなられたその吉浪妙子さんは、お母さんが亡くなられた時にもしっかりとお母さんを見取っておられたんですね。そしてそのお母さんがもう仕事に休まずに行きなさいと言っても、お母さんだいぶ休まれたみたいですけど、お母さんに介護された。それが亡くなられたのは1992年なんですね。で私はいろいろ思いました。その5年ぐらい前に、1985年6年の時に、私はこの西明石福音ルーテル教会にお招きされて、まあ説教させていただいたことが一度あるんですね。そのいろいろ思いを巡らしまして、あそうか、私が前で説教させていただいた時には、そのお母さんは私の話を聞いてくださってたんだな、そう思いますと、何かもうすごく身近に感じまして、そしてご遺骨をいただいて、できちっと白い布でくるんで、そして名札もつけて、今そこの納骨室のところに、娘さんの横に置いて安置しております。まあ、大変私たちはこの他の教会に対してもしっかりと私たちは責任を果たしているなということで嬉しくなりました。まずそのことをご報告いたしたいと思います。で今日ですね、お話したいのは、今日ヨハネの第二の手紙、これは一章しかないので何章ということは言えませんが、一章しかありません。その一節から六節のテキストから、真理とは何か という題でお話をいたしたいと思います。この今日の報告の一番目にいたしましたのは、この月曜日に私は小宮山愛二先生という方に説教をお願いをいたしました。そしていろいろ日にち合わせて9月の21日にここでお話をしてくださるということを決めました。この先生は若手のホープでありまして42歳であります。そして、日本の大学を出られて、そしてアメリカのコンコーディア神学校の博士課程を終えて、この日本に帰ってこられました。でこの方はなかなか硬派の方で、大学時代はウィンドサーフィンの、その体育会のですね、ウィンドサーフィンの部の部長をされていました。でその方にこの面識を初めて会ったのは、数ヶ月前でありましたけれども、その方にお会いして、随分年が離れておりましたけれども、私はこういうふうな教会を作っていきたい。そして、もし、意見があれば、どうぞ私を批判してほしいと言いましたら、すぐにはよくわかりませんので、という話で、そんな話をしました、いろいろ話をしましたけれども、数ヶ月経って、この説教のお願いするときに、いろいろまた連絡取ってますと、この教会についての、こういうふうな疑問がある。疑問といっても、悪い意味じゃないんですね。こういうことが私、その先生は、まだ理解できていない。そんなことを言ってくださったんですね。やはりこういうふうにして、お話しして、私たちが、どういうふうな間違っていないか、まっすぐ進んでいるように見えて、周りの人から見たらまっすぐでないかもしれない。だから喜んで、私たちを批判してくださいということができる。そして、もしもそのことが良い意見であれば、そこに私たちは自分の間違いに気がつくわけですね。そういうことを考えながら、この先生を一度来てもいただいて、そしてここで話をしていただきたいと思った次第であります。どうぞ、この9月になりますけれども、このことに期待をしていただきたいと思います。今日のお話はですね、真理とは何か。で、この話につきましては、修法にですね、今日のお話はどういう話かという話、用紙をですね、右側の一番下に書いておきました。で、主イエスは、ここにも書いてますけれども、修法にも書いています。主イエスは、真理を明かしするために来たと言われました。その真理とは、父なる神の救いを実現させることでありました。主イエスはまず、父なる神を見える形で私たちに示し、ご自分の十字架の犠牲によって、信じる者の罪が許されることを明らかにされたのであります。これが要旨であります。ずっと私たちは、この礼拝ごとに、このイエス様が中心である。イエス様が救い主である。そのことを毎回聞いております。そして、そのことがいつも毎回聞きますけれども、毎回そのことに感動し、このイエス様に従って歩んでいこうと、新たな決意をするわけであります。この真理とは何かというか、この言葉はですね、イエス様を尋問したピラトがイエス様に質問したんですね。真理とは何か。このことを少し見ていきたいと思います。AD の30年、2、3の月の第14日、 ニサンというのは、まあ、ユダヤ暦でありますね。月の満ち引きによって決める月なんですね。ですから太陽暦で言いますと、ニサンの月というのは春の3月か4月のことであります。で、この3月のか4月の新月の時からこの2、3の月は始まるんですね。ですから1日ぐらいずれることがあるんですね。新月が見えませんので、聖書の中でも少し食い違うところはありますけれども、それはその地方によってこの新月が違うわけですね。そういう意味で2、3の月がからその新月から数えて14日目のことであります。その14日目の日にのイエス様はこのユダヤ人によって捕らえられ、そして当時のエルサレムを管理していた総督ピラトのもとに連れて行かれる、こういう場面が聖書に書いてあります。そしてピラトはこの木曜日ですね、2、3の月の14日、これは木曜日でありますけれども、その次の15日が杉越の祭りなんですね。その1日前にイエス様はこの捕らえられてピラトの前に連れて行かれました。そして杉越の祭り15日の日に十字架にかけられるわけであります。そのところの記事を少しお見せしたいと思います。ヨハネの福音書の18章の37節からしばらく見ていきたいと思いますが、こう書いてあります。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのですか。イエスは答えられた。私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。で、こういうふうに真理ということがここに出てまいります。で、ピラトはイエスに言った。真理とは 何ですか？彼はこう言ってからまたユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人には罪を認めません。しかし、ちょっと続きがあります。しかし、杉越の祭りに、次の日の金曜日ですね。私があなた方のために一人の者を釈放するのが習わしになっています。それであなた方のためにユダヤ人の王を釈放することにしましょうか。すると彼らは、これは民衆ですね。彼らは皆、また大声を上げて、この人ではないバラバだ、と言った。このバラバは強盗であった。で、ここを見ますと、まずイエス様は来られた目的の一つは、父なる神を表すために来られた。神ご自身は、父なる神ご自身は私たちは見ることができません。しかし、その見えない形を見える形で私たちのところに来てくださった。それが主イエスであります。そして次の日に行われる十字架の死によって、私たちの罪を許すためにこの世に来られたと、主は証言をされました。主イエスはそのことを真理を証しするために来たと言われたのであります。ピラトはこの真理という言葉を聞き、真理とは何かと質問いたしましたが、残念ながらその答えを聞かずに去っていきました。ピラトは何とかイエスを十字架にかけさせないようにと考えましたが、群衆の言葉に押されて仕方なく主イエスを十字架にかけることになりました。 しかしこの十字架こそは父なる神の計画が完成するために必ず起こらなければならない歴史でありました。さらに主イエスは金曜日に十字架にかかり、日曜日の朝は私たちの最後の敵である死を滅ぼしてよみがえってくださいました。このようにして主イエスは私たちの救い主になってくださったのであります。この金曜日の日に十字架にかかって死ぬ、この経験は大事でありました。死を滅ぼすためには自分が十字架にかかって死に、そして復活することによって私たちもやがての日に同じように死を打ち破って復活するんだ、そのことを明らかに示してくださったのであります。これが紀元30年のことであります。それから50日が経った時に、かねてから約束されていた聖霊が私たちのところにやって来られました。この聖霊はイエスの御霊とも呼ばれるお方であります。体を持たない霊としての主イエスであります。肉体を持った主イエスは時間と空間の制限を受けなければなりません。したがって御霊となって来られた主イエスはこの制限を受けずに、イエスを信じるすべての人のうちに同時に宿ることができるのであります。このことは大事であります。イエス様は肉体を持っている限り時間と空間に制限を受けます。同時に二つのところに現れることはできません。しかし御霊なる神は復活し蘇って、そして霊となったイエス様は信ずる者のうちに同時に全ての場所で現れる、入ること、私たちの内側に入ることができる。このことが実は50日だった時に起こったのであります。私は私のうちに御霊なる神が宿っていることを知っています。私が21歳の時に聖書を読みながら主イエスを信じるべきかどうか迷っておりました。で、迷っていても何も解決できませんので、最後に「えい、信じてみるか」と決断して一歩踏み出したのであります。その時に私のうちに喜びが湧き上がり、心から虚しさが消えてしまいました。これは第二コリントの5章の17節の言葉が起こったわけであります。これですね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものが過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この言葉通りに、一瞬の出来事でありました。私たちは今御霊なる主イエスをうちに持っていることを信じなければなりません。私たちがこのイエス様を御霊として持っているなら、約束通り新しい力を受けることができるのであります。主イエスはこのように言われました。これヨハネの福音書、ヨハネの福音書、マルコの福音書からですね。イエス言いたも、まことに何時らに着く。この山に向かいて、移りて海に入れ、といわば、そのごとくなるべし。正しき人の祈り、働きて大いなる力とならん。これはこんなことは起こるはずない、例えなんだと思っている方がいらっしゃるかわかりませんが、いや、私はこのことは起こると思っています。必要がないだけであって、これだけの力を私たちは与えられているんですね。実は御霊なる神が私のうちにいらっしゃる。 それならばこのように山に命じて海に入れと、いわばそのようになる、そのごとくなるべし。必要がないだけで、そのことは起こってないだけであります。私たちにはそのような力が与えられているわけであります。そしてこの御霊はですね、50日経った時にイエス様が十字架にかかって50日経った時に、この旧約聖書のヨエル書の予言の通りに、私たちのこの世界に再び主イエスは御霊となって来てくださいました。でこういうふうに書いてあるんですね。今日これは私はもう毎回、確信を持ってこのことを思うわけでありますが、このように書いています。このペテロはまたヨエルの予言が成就したことをこう叫びました。この前に、この17節の前にペテロは大声で叫んだと書いてあるんですね。神言いたも終わりの日に我が霊をすべての人に注がん、さらは何時らの息子娘は予言し、何時らの若者は幻を見、何時らの老人は夢を見るべし。私たちはすべての人がこの御霊なるイエス様、御霊なる神を持っているならば、予言の霊が与えられる。これは先を予言するということじゃないんですね。神が語られる言葉を私は理解することができる。神が私たちに語ってくださるその事実を確信することができる。このようなことが全ての人に与えられると書いてあるわけであります。私たちはこの御子イエス様の中にこそ真理があることを確信しなければなりません。今日のテキストであるヨハネ第二の手紙の中にも、この真理に私たちは立たなければならない。すなわち私たちはどこまで行ってもイエス様に私たちの確信を置いておかなければならない。このことが実は述べられております。今日のテキストに入りますけれども、一章一節に、第二ヨハネ、ヨハネの手紙第二、一章一節、まあ一章一章がないと言いましたけれども、まあ便宜上一章一節といたします。でここにこう書いてあります。長老から選ばれた婦人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。そうです、このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。真理と愛のうちに、父なる神と御父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。こう書いてあります。でこの手紙を見ますと、誰から誰へという固有名詞が出てこないんですね。このもちろんここで長老から選ばれた婦人へと書いてありますから、この、まあ、長老という一人の人から、婦人というのは どこの何という名前の婦人なのかわからない。そのことがこの文章からわかります。実はこの手紙が書かれた年代は、この第二の手紙ですが、第一の手紙の後に書かれております。 ですから第一の手紙が書かれた後、短く第二の手紙が書かれておりますから、同じ時代だと思います。紀元80年、イエス様が十字架にかかってから50年が経っています。50年経った AD80 年代とこのことは思われます。バレットという方が世界キリスト教辞典を書きました。紀元80年頃にはクリスチャンの数は100万人と言われています。福音を聞いた人の数は5000万人であったと記録されています。当時の全世界の人口 まあ、そのあたりのですね、人口の 28% にもなっていたとバレットは述べております。で、これほどこの急速にクリスチャンが増えてきたわけでありますから、ローマ帝国は軍隊を用いてキリスト教の撲滅を図りました。その迫害の時代のことを考えると、誰が手紙を送ったか、その受け取る人が誰であるか、ということをわからないようにするのは、身の安全のためでありました。で、この、実は歴史を調べていますと、この紀元60年ぐらいに、ペテロとパウロは殉教いたします。で、このヨハネの手紙を書いたヨハネは、殉教しなかったんですね。一番長く生きて、一節にはマリアの老後を見とったと言われています。このヨハネは、最後まで福音を述べ伝えたわけであります。で、その時に牢に入れられた、処刑される前に牢に入れられますけれど、ペテロとかパブロは、その看守に福音を伝えたんですね。で、その看守に伝えた福音が、ローマの兵隊たちにも伝わっていきます。で、辞書を調べますと、コンスタンティヌスという方は300年。ですから、このヨハネの手紙が書かれた時から200年ぐらい経った時に、の皇帝ですね。コンスタンティヌスという皇帝がいます。このコンスタンティヌスを調べますと、こう書いてありました。ローマ帝国の皇帝として初めてキリスト教の信仰を持った人物と書いてある。軍隊を使ってキリスト教を撲滅しよう。それは成功したかに見えましたけれども、牢に入れて、その人たちがイエス様のことを看守に伝え、看守がそのローマの兵隊たちに伝え、このコンスタンティヌスの時には、この親戚もクリスチャンがおり、将軍もクリスチャンがおり、奥さんもクリスチャンだ。こういうことが起こってきたんですね。ですから、コンスタンティヌスは最後に、戦いに及んで、このキリストを信じたんですね。その時から、ローマ帝国の国教がキリスト教になったわけであります。まあ、そのような歴史があります。しかし、この80年の時代は、時にはまだ、もう盛んにですね、次々と殉教をしていた。もちろん、1世紀の時、2世紀もそうですね、100年から200年の間にも大変な迫害がありました。しかし、神の言葉は伝わっていきました。で、このような事情を知りますと、ヨハネは長老から選ばれた婦人とその子供たちへと書いたその内容は、実はこの婦人というのは女性でありますから、教会というのも実は女性名詞なんですよね。そうしますと、この長老というのは、小アジアの、今のトルコですね、そこの地域を管理してた7つの教会がありましたけども、その教会の全部を監督していたのがヨハネでありますから。長老というのは、ヨハネさんからだ。ヨハネ先生からだ。選ばれた婦人というのは、教会を指しております。その子供たちというのは、その教会に属している兄弟姉妹たちであります。ですから、この今、示しています、このヨハネの一章一節見ますと、ヨハネから、教会、とその兄弟姉妹たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々が皆そうです。その他の教会の人たちもあなた方を愛してますよ。このことは私たちのうちに宿る真理、御子イエス様によることです。私たちのうちには御霊が宿っていらっしゃる。そのことが この迫害の中でもイエス様を信じ続ける力となっている。このことは私たちのうちに宿る真理、御子イエスによることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。このように述べられているわけであります。で、この第二の手紙はもちろん、この第一の手紙の書かれた事情を引き継いでおります。その第一の手紙が書かれた事情というのは、実は偽キリストがイエス様の十字架の死を否定する、イエス様の救いを否定するところの偽教師、まあ指導的な役割を担うところの、そのような反キリストと呼ばれる人たちが現れ、信者の多くの信者を惑わしたということであります。第一の手紙はそのようなことが克明に書かれています。そしてこの第二の手紙が書かれたわけであります。で、このことはですね、今日は6節までですけど、7節から少しそのことに触れられております。今日は6節までですので、この6節までのことをお話ししたいと思います。で、偽教師たちはですね、これはもう皆さん何度も言ってますけれども、グノーシスと呼ばれた、後にはグノーシスと呼ばれた人たちであります。肉体は悪であると信じておりましたから、神の御子が肉体を持って人の形をとって神のもとから来られたということを信じることができませんでした。肉体は悪である。もちろんわかります。肉体は本当に罪を犯します。そのような肉体を持って神が来られるのか。ですから、この教会が述べているイエス様は神であり救い主であることを否定したわけであります。そのことは非常に説得力がありましたから、教会の中ですごく蔓延していったんですね。そこでヨハネは第一の手紙を書きました。真理はそうでないんだ。真理はその偽教師たちが教えることではないんだ。真理はイエス様にある。このイエス様こそ救い主であり父なる神そのものである。そのようにこの手紙は書いたわけであります。真理という言葉が、実はこの1節から4節、今3節まで示してますけれど、4節に5回出てきます。この真理の内容は何なのかを考えますと、4節にこう書いてあります。あなたの子供たちの中に父から私たちが受けた命令の通りに真理の宇宙を歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。その教会の中にそのような偽教師たちが猛威を振るっている中でも、御父から受けた命令の通りに御子イエス様を信じて歩んでいることが、人々がいることをヨハネは喜んでいますと書いたんですね。この御父から受けた命令の通り、4節にはそう書いてありますが、この御父から受けた命令というのは、第一の手紙にしっかりと書いてあります。それはこう書いてあります。第一の手紙の4章の32節に、神の命令とは、私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに、私たちが互いに愛し合うことです。神の命令、父なる神の命令というのは2つあります。1つは、御子イエス・キリストを信じるということ。第2番目は、互いに愛し合うということであります。そのことが真理であります。父から受けた命令とは、この2つのことであります。で、このことを4節まで述べた後、ヨハネは教会に対してお願いがあります。一つお願いがあります。これが五節以降の話であります。そこで夫人よ、これは教会のことであることが分かりました。教会よ、お願いしたいことがあります。 それは私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。このことをヨハネはお願いをしました。教会にまずイエス様にちゃんと立ってください。そして互いに愛し合ってください。教会の中に偽キリストが入ってきてます。イエス様は救い主でないと人々は言います。大きな戦いが起こっています。だからイエス様にしっかり立って互いに愛し合うこと、これが初めから私たちに語られた命令でありますとヨハネは述べました。そして6節に、愛一章のヨハネの第ヨハネの手紙第2の1章6節、愛とは御父の命令、イエスを信じることに従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちに歩むことです。ヨハネはこの6節で、神の命令が中心となる交わりこそが愛の交わりであると述べています。人間が中心の交わりは悪口、噂話、暮らし向きの自慢などが中心となり、愛の交わりが破綻します。で、このことは第一の手紙にも書いてあるんですね。ですから私たちは教会に集まった時に人を見ながら交わっていたら必ず問題が起こってきます。皆が同じ方向を向いている、父なる神、そしてイエス様、救い主イエス様、そして御霊となって私のうちに住んでいる御霊、このことを見ている限り私たちの愛は破綻をしないのであります。第一ヨハネ第一の手紙の2章16節にこう書いてあります。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。確かにそうであります。多くの教会の中で交わりによるトラブルが起きていることを聞いています。それは人と人との交わりを行っているからであります。その中から生まれるのは、聖書に書いてある通り悪口であり、噂話であり、暮らし向きの自慢であります。私たちの教会は30年余りの歴史を持っておりますが、私たちの教会では幸いにもこの種のトラブルは一切ありませんでした。すべての人が中心におられる父なる神と御子キリストに向かう中で、互いに愛するところの愛が生まれてきたからであります。私たちの交わりとは神が命じられた交わりであり、その交わりの中心に御父と御子イエスがおられなければならないのであります。これが真理とは何かの中心の言葉であります。お祈りしたいと思います。真理とは何かとピラトは尋ねました。この真理はもうすでにイエス様が語ってくださった、誰も神を見た者はいない、しかし神の御子イエスが私たちに神を解き明かしたのである、この方は真理である、このように聖書を述べています。父なる神が見える形で私たちのためにところに来て、そのことを示してくださり、十字架にかかって私たちの罪を許された、このイエス様こそ私たちの真理の中心であります。この方によって私たちはこの群れを成長していかなければなりません。どうか 一人一人のうちに住んでいらっしゃる御霊よ、一人一人をあなたが導いて、苦しみの中にあってもその解決を与え、迷いの中にあっても導きを与えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。